で、私たちは、2週間前からですね、3週間前なんですか、使徒の働き、あるいは使徒行伝と言われている書物を学び始めています。その前がヨハネの福音書で、福音書が終わってですね、今度はこのイエス・キリストを救い主である、または主であってキリストであるということを述べ伝えるこの人たちの働きについて学んでいます。けれどもそれは人たちが行っているというよりも、イエス・キリストご自身が聖霊によって、聖なる神様の霊によって行われていく歴史といったらいいでしょうか、記録なわけですね。一章の8節のところでイエス様がこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとありました。これがこの使徒行伝全体のテーマになっています。そしてこの2章においては教会が誕生した話が書かれています。教会が誕生しました。教会がどこから始まったかというと、この2章のところに書かれてあるところから始まったんですね。聖霊が下りました。そして人たち、この弟子たちの間、弟子たちが聖霊に満たされて外国の言葉を語り始めですね、それを通して集まってきたユダヤ人に対してペテロが説教をして、イエス・キリストこそが主であるキリストなのに、あなたたちはこの方を十字架につけたのです、しかしイエスはよみがえりました、そのことはそのことの証を私たちは今しています、証人でありますというふうに話してですね、あなたたちが悔い改めるならあなたたちの罪は許されて、そして聖霊の賜物を受けますよというふうに言ってですね、それでユダヤ人たち3000人の人たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じて、洗礼を受けて、バプテスマを受けて、そして教会が始まったという記録でありました。そして3章に入ります。でここでのテーマはですね、イエス・キリストの名、イエス・キリストの名であります。この2章の43節のところに、そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われたというふうに書かれていました。多くの不思議、奇跡の技が行われたとあるんですけれども、3章においてはその奇跡の技の一つの出来事について述べられています。40年以上生まれつき足が効かなかった男が立ち上がって完全に治るという奇跡の話です。実はこれは3章だけではなくて4章にまで続いて書かれていることであるんですけれども、本当は4章まで読むべきなんですけれどもね、けれども、3章のこの前半部分を読んでいきたいと思います。でまず1節から10節まで一気に読んでみたいと思います。1節から10節まで一気に読んでみたいと思います。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の効かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れたと書かれています。このように足の効かない人が完全に治ったという話でありますが、それは ペテロの念力によることではなくて、イエス・キリストの御名によって起こったことであります。イエス・キリストの御名にこのような力があるわけなんですね。まずこの出来事が起こった背景を調べてみたいと思います。それが1節から3節に書かれていました。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時間に神殿あるいは宮に登っていたとあります。でこの午後3時の祈りとありますけれども、これはユダヤ人たちが行っていた祈りの習慣だったんですね。決められた時間にこの登っていって宮の中で祈りをするというのは、まあ、ごくありふれた光景であって、まあ、ユダヤ教徒たちが行っていたことを彼らも同じように行っていたわけなんです。そしてここに出てきた生まれつき足の利かない男でありますけれども、彼もいつもそこにいた人物であることがわかります。ある人たちが彼をですね、この宮のこの美しの門というところに置いてもらってですね、もちろんこの足の利かない人は働くことができなかったから、今みたいにですね、この足の利かない人たちとかそういう障害者のためにこう職業を、なんですか、そういう職、なんですか、まあ、福祉制度ですよね、そういうものを設けていたわけではなくてですね、人々のこの貧しい人たちまたは障害者の人たちに対するこの憐れみの思いを持ってですね、この施しをすることによってその人が生きていくことができるようになっていったわけなんですね。ですからこのように毎日この美しの門のところにいて施しを求めたわけなんです。これもありふれた光景で、実際に今のイスラエルのエルサレムに行きますと、このように、足の利かない人がですね、足の利かないっていうかこの、障害を持っている人が、いてですね、そして施しを求めている姿があるそうなんですね。今の現代のイスラエルに行ってもそうなんです。ですから、まあ、一言で言うとごくありふれた光景なんですよ。ごくありふれた姿です。まあ、私たちに当てはめれば、このいつもあそこにいる、あ、ホームレスの人だっていう感じですよね。まあ、そういう、状態でありました。ところがこういう奇跡が起こったんですよね。こういう奇跡が起こりました。なんでこういう普通の状態の時にですね、このような、不思議というか驚くべきことが起こったか、その理由について、4節から書かれてるんですね。まずペテロがヨハネと一緒にこの男を見つめたとあるんですね。で、新共同訳ですとじっくりと見たとあります。じっくりと見たんですね。弱っている人、病気を持っている人、問題がある人を見過ごすことなくじっと見つめることができて、この奇跡が起こったんです。この使徒行伝を読みますと、使徒の働きを読みますと、この不思議とか奇跡というのが、この前面に出ているようで、私たちはそれを見るとですね、ああ、なんてすごいことが起こっているんだろうと感動してしまうっていうか、こう驚いてしまうんですけれども、もっと大事なことっていうのは何かというと、この態度なんですよね。弱っている人、また、社会的な弱者、または罪人ですよね。問題を持っている人に対して何の変哲もない、そのような風景の中で目を留めるというような態度ですね。そういう、この人たちの姿を私たちは発見しなければいけないわけなんですね。というのはですね、この姿というのは私たちは福音書で見ることができたんです。福音書ではイエス様がそういう態度をとっておられました。もうごくありふれたですね、光景です。例えば盲人がいてですね、目が見えない人がいたとかですね、あるいはこの本当に、この悪霊に取り憑かれていた人がいたりですね、あとこう罪人って言われてる人たちがいたんですね。この売従婦であったり、あと主税人って言ってこの金取りですね、今のなんちゅうかな、まあ、サラ金をやってるような人たちですよね。そういう人たちがいたりですね、そういう人たち、もう他の人たちが、あ、見たくない、邪魔だっていうような人たちに対して心を止めていくというイエス様の姿があったわけなんです。ところがその時の弟子たちは邪魔だよという態度だったんですね。イエス様のところに子供たちが来ました。で、触ってもらってですね、これ祝福をもらおうとするこの子供たちの姿がありました。 でも弟子たちは邪魔だって言ってですね、それをのけようとしたんですけども、イエス様は憤ったって書いてあるんですね。この子供たちを連れてきなさいって言って憤ったんです。というふうに弟子たちは邪魔だったんです。そして普段のこういうですね、普通のこの宮の中で生まれつき足の利かない人を見たらですね、この弟子たち、もともと最初の弟子たちだったらそのまま通り過ぎたんですよ。で、良いサマリア人の話もありますよね。祭司とかレビ人がいてですね、半殺しにされた男がですね、道に横たわっているのを見て、そのまま過ぎ去っていったっていう話もあるようで。だけれども、ペテロはじっと見たわけなんです。このじっと見たという、この見方というのが、私たちが、備えなければいけない能力であって、聖霊に満たされたとありますけれども、まずこのようにイエス様が見るように見ていくという能力が聖霊によって与えられるわけですね。けれどもですね、私たちはこの能力は自分たちで身につけることはできないんですよね、身につけることはできません。または身につけてはいけないんです。自分たちの努力で身につけてはいけないんです。ちょっとびっくりするかもしれませんけれども、説明させていただきます。ペテロがこういうふうに言いました。金銀は私にはない。この6節ですね。金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったんです。まあ、私たちに金銀はないというのは文字通りそうであったと思います。彼らは金持ちでありませんでしたですね。けれども、まあ、これをですね、言い換えますと、私たちには何もできないよって言い換えることができます。私たちには何もできないんだよって言い換えることができます。十字架につけられる前のペテロはこうではありませんでした。イエス様に対してこう言いました。あなたのためには命も捨てます。私にはできますよって言ってるんですよ。私にはできます。私はあなたを愛しています。私はあなたに従いたいです。私はあなたに命を捨ててまでも従いたいです。というふうに、私が何とか自分で一生懸命あなたに従いますということでした。確かにペテロはイエス様を愛していました。心から愛していました。でも大きな、彼が知らなかったことは、自分の肉、自分自身はあまりにも脆い存在、あまりにも弱い存在であるということを彼は知らなかったわけなんですね、
うん、
ですから、その一日も経たないうちにペテロは、あんな人は知りませんって言ってですね、イエスなんていうものは知らないって言って呪って誓ったっていうふうに書いてあるんですよね。そのようにあまりにも私たちの肉は弱いということを私たち自身がまず知らなければいけないんですね。ですからここでペテロがですね、この男に目を留めたということは、実は彼が一生懸命行ったことではないんです。おそらくは聖霊の声を聞いたんだと思うんですね。聖霊、ご聖霊が語りかけてくださって、あの男に声をかけてみなさいとか見つめてみなさいという強い促しを感じたんだと思うんですよね。もちろんこれ、あの物理的な声を聞いたわけじゃないですよね。こう強いこう促しっていうのがあったんですよね。そしてしようっていう感じでですね、何ですか、引き寄せられるようにして彼を見つめたんだと思うんです。でこれが大事なんですよ。これが大事なんですですね。こう超自然的な、この促し、強い促しが与えられて、それに従順になっていくということが大切であって、それによってイエス様が見ておられるように見ていくことができるようになっていくわけなんですね。で皆さんにこの強い促しっていうのが自分たちの生活の中であるでしょうか。それともイエス様に従っていかなければいけない、そしてこう自分でですね、作為的に、人為的にですね、こう従っていってるでしょうか。自分を点検してみてください。そしてもう一つ大事なのは、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいという言葉であります。ナザレのイエス・キリストによって歩きなさいという言葉なんですね。 私が初めてこの使徒の働きを読んだ時のことを覚えてます。クリスチャンになってですね、聖書を通読しなければいけないと言われて、この創世記から読んでった覚えがあるんですね。そして福音書を読んで、そしてこの使徒行伝を読みました。で、福音書を読んだ時は、あの素晴らしい奇跡の、また不思議ですね、それを見てですね、あ、やはりこのイエス様こそ神の子キリストであるということが分かりました。神だからこういうことができるんだと分かったんですね。ところが使徒の働きを見て困ってしまいました。なぜなら使徒たちも似たような働きをしてるんです。まずイエス様があの力強い権威あるメッセージをしたんですね。ものすごい権威を持ってですね、語ったんですけども、使徒たちもものすごい権威を持ってですね、語っているんです。また同じように、まあ、ここもそうですけれども、奇跡とか不思議というのが行われていくんですね。あれ、イエス様だけじゃないじゃないかって思ったんですですね。イエス様だけじゃなかったら、他の人たちもできるんだったら、じゃあイエス様って神様っていう風にならないじゃないかっていう風に思って困ってしまったんです。で、私が見逃していたのは、まあ、今回の学びで気づいたんですけれども、イエスキリストの名というのが中あのこうキーワードになっている、中心的な言葉になって何回も何回も繰り返されている言葉なんですね。で、私が気づいたのは、あ、人たちが行ってるんじゃないんだっていうのが分かったんです。イエス様が、あの蘇ってくださったイエス様が精霊によって行ってくださっている、人たちを通して行ってくださっていることであるということが分かったんですね。ですから、後でペテロもですね、またはパウロも死者を生き返らせるようなことも行っているんですね。でも、イエス様と人たちとの大きな違いは、イエス様は父なる神の権威によってですね、行って、イエス様ご自身の力によって行ったのに対して、人たちはすぐにイエスキリストの名なんだ、イエスキリストがこういうふうにしてくださってるんだと言って、それはただ単純に自分を謙虚にさせるためではなくて、ためだけではなくて、本当にそうだったわけですよ。本当に自分がイエス・キリストが今ここで働いてくださっているっていう強い意識があって、そういうことを話しているわけなんですね。ですから私たちはイエス・キリストの御名に力があるということを信じていかなければいけないと思うんですね。定義する謙遜というのは、私は何もできませんからっていうのが謙遜なんです。そうですよね。けれども、本当の謙遜というのは、その何もできないと同時に、イエス・キリストは全能なる神であるということを信じることであります。ですから実際の場面において、自分自身がイエス・キリストの御業の器になっていくことを願って祈っていくというのが本当の謙遜なんです。ですからイエス様が行われる御業をですね、私たちを通して行ってくださいって願っていく、またイエス様自身がですね、そうやって願っているわけなんですね。ですから、いや、私はいいです、あのこういう技の中にはちょっと私は入りませんからって言ってですね、いや結構です、あ、私はこの外側で見ていますっていう風になっているというのは、本当の謙遜ではないわけですよね。本当のイエス様が願われていることではないんです。実際にこの働きの中に入っていく必要があって、イエス様の権威に従って、イエス様のこの皆の権威をですね、用いていく必要があるわけなんです。またそうやって祈っていく必要があるわけなんです。いや、ちょっと私はいいですよではなくてですね、本当にその一人一人のこの問題を持ってたり、この本当に困っている、または病気であったりですね、さまざまなこの課題を持っている人たちに対して祈っていってですね、本当にそれが回復していくのを祈っていく必要があるわけなんですね。そしてこのようにして、彼が、治っていく理由っていうのが分かったんですが、この7節から10節までは、今度はその結果が書かれています。たちまちにして彼の足とくるぶしが強くなって、踊り上がってまっすぐ立って歩き出したって書いてあるんですね。すごいですね。もう、そして、 歩いたり跳ねたりしながら神様を賛美してるってあるんですよ。素晴らしいですね。素晴らしい御霊の働きがここで起こっています。神様を賛美するというのがですね、このイエス様の御業の最終的な目的であります。神様が賛美されるんだということですね。そして11節以降見ていきたいんですけれども、この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜは私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。これ分かりますか、どういうことか。今素晴らしい働きが行われたんですよね。そしてこの男自身は神様を賛美して喜んでるんですけれども、ここに来ている人たちはこのペテロとヨハネに何かがあるっていうふうに思ってやってきたわけです。あまりにも驚いて、そして何か神から降ってきたですね、神からやってきた宇宙人でもあるかのように彼らを今見つめているから、ペテロはすぐさまなぜこんなことで驚いているのか、私たちの力とか信心深さによってそのようなことが行われているとあなたたちは思っているのか、そうではないと言ってきっぱりとそのことを断っているというか否定しているわけなんですね。でこれいつも起こるんです。いつも起こるんです。ですから私たちが神様に用いられる、または神様に用いられている人を見ているときに必ず起こってくる出来事です。何かというと、神を崇めるのではなくてその用いられた器を崇めていくということなんですね。これはいつも起こります。ですから私たちは常に気をつけなければいけないんですね。用いられる本人もそうだし、その用いられて、その何ですか、その人を通して自分が祝福を受けるっていうような場合もそうなわけですよね。すぐに神を崇めて、すぐにイエスを崇めてですね、本当にイエス様ありがとうございますと言って本当にイエス様に感謝していくということが必要になる。もちろんその人を尊敬してですね、その人に感謝を示していくっていうのはもちろんしてもいいことなんですけれども、それを同行してですね、あの素晴らしい先生って言ってですね、こう手が手を叩いて拝んでしまうような、あの人もって言ってですね、そしてこうさまざまなこう何ていうか捧げ物をしていくって実際にあるんですね。あの後になっていくと、このパウロとこのバルナバっていう人に対してですね、あ、神が天から降ってきたって言ってですね、さまざまな牛とかいろんな捧げ物をですね、わーって持ってきてですね、そしてパウロがですね、この自分の服を引き裂いてですね、こう胸を見せたんですよ。ガーッて引き裂いてですね、ほら見ろ、私たちは人間だって言ってですね、拝んではいけないって言ってですね、その危機的な状況を切り抜けることができたわけなんですよね。そのように私たちはどうしても拝んでしまう、また用いられた本人はですね、いや自分がやったんじゃないっていうことがはっきりと分かるんですけれども、人間の弱さでですね、それをちょっとずつ受け入れてしまうんです。あ、自分が何かこううまくやったから、あ、うまくいったんだって言ってですね、神様がしたことを自分がしたことのように受け止めてしまうという誘惑がある。そうすると必ずこの素晴らしいですね、神様の働きっていうのはストップしていきます。必ずストップしていきます。ですからペテロは今ここでそうではないとですね、まず第一声がその断る、この否定する言葉から始まったわけなんです。そしてすぐにイエス・キリストに目を留めるように促していきます。次を見てください。13節です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。 しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。ペテロは単刀直入にあなたたちは人殺しをしたのだって言ってるんです、突然のですね、告発に、彼らは、驚いていると思います。このなんか血がですね頭からさーって去っていく、あのユダヤ人たちのイスラエル人たちのこうなんか姿を僕は想像してしまうんですけれども、で単に人を殺したんではないですね。これが罪人とか悪人を殺したっていうんだったらか、あのまだ許せるかもしれませんけども、ここで見てください。ペテロはですねこう注意深くですね、聖なる方、正しい方、命の君をあなたたちは殺したんだ。しかもあのピラト、裁判官のピラトは本当の人殺しのバルナバというものです。バラバですね、間違えた。バラバというものを本当は釈放しようとしたのに、代わりに、釈放しようじゃ間違った。罪に定めてイエスを釈放しようとしたのに、あなたたちは罪人を釈放させて、そしてイエスという正しい方を罪に定めたんだというふうに言ったわけです。こんなとんでもない罪を犯したんだということをペテロは、こう彼らに伝えました。で今ここに来ているユダヤ人たちはですね、この出来事、イエス様の出来事をよく知っているわけですね。ちょうど50日前、そうですね、大体2ヶ月ぐらい前の話ですよね。その話のことですからはっきりと覚えているわけですよ、彼らは。で実際にですね、十字架につけろって叫んだ人もこの中にいたかもしれません、いなかったにしてももうそれを同意してた人たちでありますから、ペテロはこのように言ってるわけです。でも素晴らしい言葉がどうですか、この15節の後半にですね、しかしって書いてあるんですね。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。素晴らしいと思います。この世の中にはですね、もう人間の悪がはびこっております。そうですね、ものすごい悪がはびこって暗闇です。そしてこの神とキリストをですね抹殺しよう、排除しようとしますけれども、決して取り除くことはできませんでした。このキリスト教は2000年もずっと、この残っているわけですよね。その間にこの聖書をですね何とかして滅ぼそうとしてですね、滅ぼすというかこっち火に焼いてですね、その聖書をですね、何とかしてこのですか、除去しようとした働きもありました。クリスチャンを抹殺しようとした働きもありました。そしてこのある無神論者はですね、この私が生きている間にこのキリスト教というのを完全に粉々にしてしまおうと言ってですね、この無神論者がこのいろいろなこう本を書いたらしいんですよね。けれども彼が死んだ後にですね、その彼の家は100年後にですね、イギリスのなんかによって、聖書なんか教会によってですね、聖書の博物館になったらしいんですよね。このようにイエス・キリストは蘇っているんです。イエス・キリストは生きてですね、今も働いて、そして今も生きている。そして私たち個人個人の罪もそうなんです。私たちがどんなに大きな罪を犯していたとしても、その罪はですね、キリストの十字架によって完全に清められて、完全に許されてですね、そして私たちに命を与えることができる、回復させることができるというメッセージなんですね。で次見てください。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。これとっても大切です。この男を立たせたのは、ペテロが一生懸命信じて、その信心深さによるのではなくて、皆を信じる信仰によるんだということなんですね。今話しましたように、イエスを死者の中から蘇らした神の力、その回復の力が今この男に働いて、この男をですね立ち上がらせたということになります。信仰と信心深さって違うことに違うということをですね、お話ししたいと思うんですね。先ほどペテロはですね、私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのでしたと言いました。この信心深さというのと、この皆を信じる信仰というのは別物なんです。 で、これをですね、多くのクリスチャンが混同してしまうんです。たくさん祈ってですね、たくさん聖書を読んで、一生懸命教会に来て、一生懸命献金をする、これ自体は正しいんですよ。これ自体は素晴らしいことなんです。でもそれをやっているから神様に喜ばれているとか、それをやっているからそれそのものがですね、何か素晴らしいかのように感じていく、それが間違っているんですね。聖書が定義している信仰は、皆を信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰なんです。一生懸命やっていることに対する信仰ではないんですね。ですから信仰を定義すると2つのことがあります。2つがあります。1つ目はイエス・キリストを知る。1つ目はイエス・キリストを知る。イエス・キリストがどのような方を知り、またイエス・キリストがどのような技を、また行いをしてくださったかということを知っていくということです。イエス・キリストに対する信仰でなければ、ここで言っている聖書の信仰ではないんです。もしかしたら教会に毎週来ているということが信仰になってしまうかもしれません。自分が献金をしているということ自体が信仰になる。または聖書を僕が読んでいるということ自体が信仰になってしまうかもしれません。でもそうではないんですね。イエス・キリストという人格に対する信頼が信仰であって、ですからイエス・キリストをまず信じていか、まず知っていかなければいけないわけなんですね。で、2番目、それだけでは足りないんです。そのイエス・キリストを知ったその知識を実際の自分の生活に当てはめていくというのが2番目です。イエス・キリストが神の子です。イエス・キリストは死者の中からよみがえりましたというふうに知識で知っていても、それだけでは信仰ではありません。今見ました、まさに見ました。足の利かない男がいました。その男に対してイエス・キリストが死者の中からよみがえったというその知識を当てはめたんです。そういう力をイエスは持っているから、この男も立ち上がることができるという信仰が彼に与えられて、ペテロとヨハネに与えられて立ち上がったんです。ですから私たちはこの今聖書の学びをしていますけれども、いいですか、ここで与えられた信仰というのを、ここで与えられた知識というのをですね、日々の生活のまず自分自身に対して、そして周りの人たちに対して適用していくことが必要なんです。それには祈りが必要なんですよね。祈りによって適用させていくことが必要なんですね。ですか。そのでもですね、こういう反応が返ってくるかもしれません。いや、そのことよく分かってるんですと、でもできないんですって言ってですね、言うかもしれません。いや、分かってるんです、適応させなきゃいけないの分かってるんです、知識もあります、でもできないんですって言うかもしれません。で、その通りなんですね。で、よく見てください。この16節のですね、後半のところにこう書いてあります。イエスによって与えられる信仰って書いてあるんです。この適応させていく信仰でさえもイエスによって与えられなければ信じることができない。実際の場面で、あ、このイエス様がこのような力を持っておられるんだから、こうやって祈っていけばいいんだとかですね、そのようなここに促されること自体も本当に聖霊の力に頼っていかなければできないんだということであります。ですから本当にいつもですね、この聖霊、ご聖霊がどのように働いていらっしゃるのかということをですね、私たちはいつも敏感になって、そしてこの聖書で言われているこの言葉っていうのを適用していくっていうことが必要になっていくんですよね。まあ、そういう、このことであります。そして、次に入っていきますね。これずっと続いてるんですね。このペテロが今ずっと説教しているわけですけれども、今ここでこのペテロは結構この釘を刺すようなですね、メッセージをしています。けどちょっとトーンを下げてですね、柔らかに、この話を、始めています。ちょっと次見てください。17節ですが、ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。無知だったんだよって言ってるんです。知らなかったからあなたたちはそういうことをやってしまったんだねってこう言ってるんですね。そこでペテロはこれから正しい知識をですね、この聖書に書かれている知識を彼らに説明していきます。預言者たちがこのイエスがキリストであることを伝えていたんだよっていうことをですね、彼らに話していくわけです。 次見てください。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されましたと書いていますですね。この旧約聖書ですね、旧約聖書は一人の人物を紹介しているわけです。それはキリストという人物を紹介しています。この旧約聖書、どのくらいにかけてでしたっけ、大体1000年間ぐらいかけてですね、何人もの人によって書かれた書物ですけれども、一人の人物を書いているわけです。それがキリストという人物、またはメシアという人物ですね。油注がれたものという意味ですけれども、そのような救世主、この救い主がこのようにイスラエルのために現れるという予言に満ちているわけです。でどのような方であるかということを旧約聖書は描いているわけですけれども、主に2つに分けることができます。一つは苦難のメシア、受難のメシアです。ですね。人々に蔑まれて、またはしもべ、こう人間の姿として現れてですね、そして鞭打たれたり、釘を打たれて死なれるという話が書かれています。特に詩編の22編と、イザヤ書の53章に書かれています。ですね。で、もう一つはですね、栄光のメシアです。栄光のメシアです。これは力強く王の王、主の主として、来られてですね、この 不正を行う者、不義を行う者をことごとく滅ぼして、そしてこの地球を変えてくださって、回復してくださってですね、神の国、理想の国、あのエデンの園にあったような理想の国に変えてくださる、そして王としてですね、このエルサレムにおいて君臨されるという栄光のメシアですね。そのメシアについて書かれています。でユダヤ人たちは栄光のメシアについて信じていました。文字通り信じていましたけれども、受難のメシア、受難のキリストについては信じてなかったんです。比喩的に解釈していました。例えだ、これは例えなんだということでね、解釈していたんです。そのためにイエス・キリストが現れた時に、このものはメシアではないっていうふうに断定して、彼らは自分が神だって言っているこのイエスを冒涜、神への冒涜であるっていうふうに思って、確かにもしこれ彼がですね、イエスがメシアでなかったら、神の子でなかったらですね、冒涜ですよ。だから彼らがやったことは正しいことだったんです。そうですよね。神の名を乱れに唱える者はですね、石に投げつけられたりしなければいけなかったわけなんです。ですね。ですから、彼らは死刑に定めてしまったわけですけれども、無知であるがゆえにこのような恐ろしいことをやってしまったわけですよね。本物の神を殺してしまったという神殺しをしてしまったわけです。ですからペテロはここで、あなたは無知のゆえにそのようにやってしまったんだって言ってるんです。でもペテロはですね、今許されるんだよって言ってるんですね。次見てください。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさいって言ってるんです。悔い改めなさいって言ってるんです。罪を犯したけれども悔い改めたら罪を拭い去っていただくことができるよって言ってるんです。で、私たちもですね、拭い去っていただくことができるんです。悔い改めたら本当に、あ、主よ、私は罪を犯しましたって言ってですね、その告白して本当に許してくださいって言って、神様、あなた本当にお許しくださいって言ってですね、本当にへり下って悔い改めるならば、私たちも拭い去っていただくことができます。この拭い去るという言葉がすごいですね。で、聖書の中には、神様には書物があるっていうふうに書かれているんですね。まあ、実際のこういう本の書物なのかどうかは分かりませんけれども、記録が書かれているっていうんです。行いの記録があるっていうんです。私たちが生まれてから行ったことですね、その一つ一つの言動、または心で思ったことが全て書かれていて、そして私たちが死んだ後にこの白い大きな溝のところでいて、その書物を開いてですね、あなたはこういうことをしました、はい、あなたはこういうことをしました、まあ、裁判ですね、それが行われるって言ってるんです。ところがクリスチャン、自分がこのイエス様の十字架をですね、信じてですね、イエス様が自分の罪のために死んでくださったんだっていうふうに信じた人たちはですね、この書物を開いたときに全部真っ赤になっているっていう例えがあるんですね。全部真っ赤になってですね、読むことができないようになっている。イエス様が流された血によってですね、私たちのすべて行ったこと、考えたことが全部拭い取られているわけですね。そして次のページが真っ白になっている。 雪のように白くされている。何の記録もされていないで、お父さん、私の兄弟たちはこのように傷のないもの、汚れのないものなんですよって言って、父なる神にイエス様が私たちを連れてってくださるということなんですよね。ですから拭い去ってくださるわけなんです。だから神に立ち返りなさいとペテロは言いました。そしてペテロはこのように罪の許しを話した後で、次に再臨の話をするんです。見てください。それは主の前から回復の時が来て、あなた方のためにメシア、キリストと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんと言っています。回復の時が来ますよ、万物が改まる時が来ますよとペテロが言っています。先ほど足内の男が回復しましたけれども、今度はですね、後に来る万物の回復があるっていうんですね。素晴らしいことです。この足内の、あの足が効かない男が回復したっていうのはですね、後にイエス様が再び来られる時に起こる、この神の国で起こることの前触れにしか過ぎません。ほんのちょこっとですね、こう味わったんですね。まあ、よくありますよね、この、あの例えばあの試食がありますよね、スーパーマーケットに行くと、ちょこっと味わってみてくださいって言ってですね、食べてですね、あの奥さんとかたくさん食べ過ぎて結構お腹いっぱいになっちゃうとか、まあ、俺は僕はなんかやってしまいそうな気がしますけれどもあの、まあ、それはどうでもいいですねあのちょこっと食べます。前味を味わうことができるわけですよね。でもそれはあくまでも前味なんです。見てください、さっき踊り上がってですね、もう跳ね上がりながら神様を賛美しました。40年間ですね、もう何もですね、このずっと歩くことができなくて施しを求めていてですね、もうこれだけでもですね、もう十分満足って言うかもしれません。しかしそれは前味なんですよ、前味なんですよ。神の国に入ったらご馳走が参ってるんですね。すべてが改まる時ですね。すべてが、この旧約に書かれてあるすべてのこの神様が用意してくださった約束が全部成就する時が、あなたたちに用意されてますよという約束を今ペテロが語ってくれたんですね。そして次見てください。ペテロはですね、このことを話した後に、このイエスが実際にキリストなんですよっていう、そういう予言がたくさんあったじゃないですかっていう話を書いています。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語る言葉を皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるというふうに言っています。モーセの預言というんですけれども、モーセはですね、もうあのこの旧約の中では最も偉大な預言者の一人ですね。この、最初の書物、5つの書物を彼が書きました。この聖書として残っている書物と一番最初に書いたのはこのモーセであって、このモーセによってもう大いなる御業が行われてですね、そしてこのモーセのこの予言によってこの土台が据えられたわけですね。もちろんアブラハムも偉大な人物ですけれども、まあ、比べることはできないんですけどもね、このモーセがこの神の、あのこのイスラエルをですね、神の家をですね、あの忠実に仕えたこの仲介者であったわけなんですね。でもそのような同じような預言者がユダヤ人の中から、あなたたちの中から出るという預言であって、それがイエス・キリストなわけです。まあ、でもイエス・キリストとモーセを比べたら当然、比べることができないレベルなんですね。イエス様が、この一番上に立つわけなんです。そのことはヘブル書に書いてますけども、モーセはですね、あのこの朽ちてしまうようなこう実際 の, この神殿に仕えていたんですけれども、この神の幕屋に仕えていたんだけども、イエス様は実際のですね、この天国に仕えておられる方なんだということを書いていますけれども、まあ、そのような預言者が出るんだということです。で、次見てください。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べましたですね。他にも預言者たちが数多く出てきました。その預言者が語っていたこともこのキリストであって今の時なんだ ってですね、素晴らしいと思いませんか。このもし私たちがこのユダヤ人のですねといたらですね、このこんなに膨大に書かれていることがですね、今のことなんだって言ったらですね、すごいことだと思うんですね。でも私はですね、信じているんです。この今度はイエス様が再び来られる時ですね、今の時なんだって信じていますですね。今の時なんだですね。この
今私たちはですね、この興奮するような時代に住んでいます。このイエス様がですね、再び来られるこの前兆となるような印っていうのを数多く今私たちは見ているんですね。ですから私たちもですね、この今の時に住んでいるんだということを知っていきたいと思います。そして次見てください。あなた方は預言者たちの子孫です。つまりこの預言者たちっていうのはユダヤ人なんですけれども、ユダヤ人たちのあなた、ユダヤ人じゃないですか、この預言者たちの子孫ではないですかって言ってるんです。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族が皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。あのアブラハムに語られましたよね、あなたは祝福されますよ、あなたの子孫によって地の諸民族はみんな祝福されますよって言ってですね、このアブラハムから出てきたのがイスラエルの民であります。神はまずそのしもべを立てて、あなた方のお使わしになりました。それはこの方があなた方をこのようにして、このアブラハムに与えられた祝福が一人一人に与えられるんだよという、そしてその祝福が与えられるために、この邪悪な生活から立ち返りなさいと言っているわけですね。でこの祝福が私たちにも当てはまるわけですね。このようにイエス・キリストの名という題で語らせていただきました。イエス・キリストには力があるんだということですよね。これを覚えておいてください。イエス様には力があるんだから、本当に祈っていってください。今の自分の状況ですね、本当に祈っていってください。問題があるかもしれません、祈ってください。この本当にこの復活の力が必要だというところで祈り続けてください。そして回復があるんだということですね。罪の許しがあるんだ、イエス・キリストの名に罪の許しがあって、そしてイエス・キリストによって回復があるんだ、神の国が来るんだということをですね、信じて歩んでいってください。じゃあお願いしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてイエス・キリストの名ということについて学びました。私たちは他のものに原因を持ってきます。あの人がこんな素晴らしい働きをしているとか、いや、ああいうことをやってるからこうなってるのかとか、何かこのイエス・キリスト以外のものにこの注目を寄せていこうとしてしまいますけれども、私たちがいつもイエス様にこそ全てがあるんだ、イエス様にこそ命があって、イエス様にこそ道があって、イエス様にこそ真理があって、イエス様にこそ力があるんだということを信じていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。